ここは玉川上水の土手。時は昭和23年の6月。新緑むせぶ初夏の幸福を、鳥も、虫も、そして人間も満喫する季節です。土手沿いの茶屋では、一足早いかき氷の旗が、ゆら、ゆらと、風になびいているではありませんか。私めも一つ。あい、すいません。氷を一つ。あ、はいはい、ありがとうございます。ああ、冷たい。ああ、こめかみにキーンときましたね。おっと、失礼いたしました。さあ、右手上流の方をご覧ください。ここはかの太宰治と愛人の山崎富江が受水自殺をしたとされる場所です。さてさて、二人はここでどんな話をしたのやら、しばし耳を澄ましてお聞きくださいませ。
少し冷えてきたね。寒くはないかい？
大丈夫です。太宰さんは？
大丈夫だ。ところで富江、どうだった？人間失格は。
一段と暗い話で、正直気がめいってしまいました。
そうかそうか、そりゃよかった。
よかった？何がどうよかったとおっしゃるんですか？
わからんか。世の中の人間は暗い話が好きだろ。君、今回僕はね、とことん暗い小説に挑戦したんだよ。最低だろ、主人公の大場洋三って男は。
最低でした。特に友人に自分の妻が寝取られているところを陰からじっと見てるあたりが、その場にいたら頬の一つも引っ叩いてやりたくなりました。
愉快愉快。ドンピシャ、狙い通り。君もなかなか凡人だね。
凡人で結構です。だけど読者の人たちは洋蔵とあなたを重ねてみるはずです。あなた自身の私小説だと。
だろうね。
だろうねっていいんですか？そんな風に誤解されても。
構わないさ、本が売れればそれで。
まさかあなたの口からそんな言葉を聞く日が来るなんて。変わりましたね。
そりゃ変わるさ、僕も時代も。いいかい富江、金がないっていうのはしんどいよ。本当にしんどい。骨身にしみるんだ。明日女房を子供に食わせる米がないっていうのは。
それはそうでしょうけど、
所詮小説なんてのは読む人が楽しむためのものさ。作者が躍起になって自分を表現したって何の価値もありはしない。やっとそのことに気がついたんだ僕は。
まあご立派。じゃあせいぜい世間の方を楽しませてごらん遊ばせ。
ああそうするよ。じゃあこんなのはどうだ。太宰治、玉川上水で愛人と受水自殺。みんな喜ぶぞ。ワイワイ言って心中の真相を探ろうとするだろうな。愛人と家庭に挟まれ悩んだ挙句、女を道連れに自業自得の死なんてさ。
確かに本当のことなんてきっと誰も知らないんですよね、この世の中。
ああ誰も知らないよ。僕と君が友情で結ばれた親友だなんてこともさ。
あるんですね、こんな関係。
あるんだな、こんな関係。男女の仲を超えてこうやって話ができる人がいる。それは本当に素晴らしいことだと常日頃僕は君に感謝して。
あ、ホテル、ほら太宰さん。待って。
おい富江、危ないぞ。もう暗いから水際に行くのは。
ほら見て太宰さん、捕まえた、ゲンジボタル。
わかったから、もう上がっておいで。
もう一匹。
Yeah!
江、富江、大丈夫か、富江。あれ、ここは。
また夢ですか。もう本当にいい加減にしてください。大丈夫ですか。ああ、もう資料にお茶がこぼれて。先生、津島先生、大丈夫ですか。
あ、なんだこの服は。おかしい、なんだここは。確か僕はさっきまで富江戸玉川上水の土手で。おい君、今は昭和23年だよな。
いいえ、違います。令和2年です。
令和、なんだそれは。もしかしてこれは時間移動。
時間移動。辻島先生、何をおっしゃってるのかよくわからないんです
が。待て待て待て待て待て、どうして君は僕の本名を知ってるんだ。
はあ、ご研究が忙しすぎて寝不足でどうかされたんですか。
そうじゃないよ。いいか、よく聞けよ。僕の名前は太宰治で、対馬っていうのは僕の本名だ。
太宰治。救急車を。
ちょっと待って。
長年太宰治の研究をされてるとはいえ、ついにご自分のことを太宰だなんて、かわいそうな先生。大丈夫ですよ、少しゆっくりお休みになればきっと。
ちょっと君、すまないが、メガネを外してはくれないか。頼む、ちょっとだけ。
メガネですか。いいですけど、こうですか。
ああ、よかった、生きてたか。
ちょっと教授、やめてください、離して。
ちょ、何するんだよ富江。
富江、
うわあ。
太宰さん大丈夫。
どうしたんだ。 ここはどこだろう。うわ、サビ、着物がびしょびしょだ。着物、ああ、なんでこんなもの着てるんだ。うわ、あんた誰。
誰って、富江ですよ。
富江、富江って、もしかして太宰と玉川上水で心中したあの富江。
心中。嫌なこと言わないでください。ちょっと足を滑らせて川に落ちただけなのに。どうしたっていうの。川底に頭でもぶつけたのかしら。しっかりして、太宰さん。
太宰、あの、もしかしてここは
玉川上水よ。
おい、あんたたち大丈夫か。
はい。
お、待ってよ。あ、そうか、これは夢だ。あ、なんだ、そうかそうか。あ、じゃあゆっくりこの時代を楽しむとしよう。あ、おじさん、ありがとうございます。では。
おいおい、ずぶ濡れじゃねえか。俺の家はすぐそこだから、着替えたらどうだ。
いえ、夢なので大丈夫です。
夢、何を言ってんだお兄さん。
いいですいいです、お気になさらず。さあ富江、いろいろ聞かせてくれ。
ちょっと太宰さん、すみません、ありがとうございました。太宰さん待って。
変な奴らだな。
月が高じて、まさかまさかのタイムスリップ。
あ、いえいえ、見た目はそのままに、中身だけが入れ替わり、対馬が太宰に、太宰が対馬に、二人同時に内面世界と時間までも交換してしまった、インナータイムスリップとでも名付けておきましょう。はてさて、ところ変わって、ここは現代の遠音大学、人類工学科脳科学部助教授の正木凛教授の研究室でございます。何やら得体の知れない機械がところ狭しと並んでおりますが、一体何が始まりますやら。 すみません、正木教授、お忙しいところ変なお願いして。
いいわよ、なんだか面白そう。対馬教授、座って。
はあ、
対馬教授。あ、そうか。
はい、ご自分を太宰だと思っているので。
ウケる。じゃあ太宰さん、こちらへどうぞ。
あ、はいはい、ここでいいですか。
はい、どうぞ。これを腕につけて こちらは頭の方に。ちょっと失礼。
へえ、これで僕が太宰だと証明できるんですね。ワクワクするな。
ポリグラフ、またの名を嘘発見器。私もワクワクする
いや楽しい人だな。この後飯でも行きませんか。僕がよく行く菊屋って小料理屋のおでんが絶品で。あや、ここにはないのか。
だったら私の行きつけのワインバーにでも行きましょうよ。ワインはお嫌い？
ワインか、浅草の神谷バーで飲んで以来だな。行きます行きます。あのお名前は？
まさき、まさきりんよ。
りんさんか。白衣着てるけど何か研究でも？
ええ、脳科学だから。山品さんが私に相談してきたのよ。対馬先生の頭がおかしくなっちゃったって。
だから僕は太宰なんだって。
わかったわかった。はい、準備 OK。 質問始めるから気持ち落ち着かせて。いい？
わかりました、どうぞ。
山品さん。
はい。
彼はどうやら本物の太宰治のようね。
嘘。
ほら、だから言っただろ。ねえ、凛ちゃん。
凛ちゃんって。
少なくとも彼はこれっぽっちも嘘をついてないわ。自分のことを太宰治だと確信してる。ということは。
ということは？
病院へ連れて行きましょう。
ちょっと待った待った待った。本物だって言ったばかりだろ。どうして病院なんだい？僕は行かないよ。どこもおかしくなんてない。
じゃあどうするの？このままってわけにはいかないでしょ。
困りましたね。
困ったね。っておい、それよりさっきから君たちが話してる本物の対馬治ってやつはどこ行ったんだ？もしかして彼が僕の代わりに玉川上水で富江と。
え？太宰の心配をよそに、インナータイムスリップした対馬治はと言いました。なんと昭和23年の菊屋におりました。13年分年を取った人々に囲まれて。
大丈夫か太宰さん。何故に玉川上水なんぞに飛び込んだりしたんだ。悪ふざけも大概にしたまえよ。
すみません、私がいけなかったんです。ホタルになんか夢中になって。
まったく、いくつになってもやんちゃよね。いい加減落ち着いたらどうなのなんて、母ちゃんが生きてたらきっとそう言うわね
違いない。よしこの神が亡くなって4年？5年？
6年よ。もう7回忌が来るもの。早いわ。
早いな。お神にはよく太宰さんと2人で怒られたっけ。
覚えてるわよ。私もまだ15で時々店を手伝わされてたじゃない。よく2人で喧嘩してましたよね、子供みたいに。
だってこいつが。おっと失礼。太宰先生がやたら絡むんでね。楽しそうに大笑いしながらさ。
そうそう、喧嘩は僕のスキンシップだってよく言ってたわよね。
相手するこっちはたまったもんじゃない。
へ
やっぱりそうか。
何がやっぱりなの？
太宰治はやっぱり陽気な男だったんだ。悪ふざけ、やんちゃ、大笑い、現代に浸透している彼のイメージとまるで違う。
何を一人でブツブツ言ってるんだ？
いや別に。ところで船越さんでしたっけ？
ああ、なんだか俺を忘れちまったような口ぶりだな。
あ、すみません。あのちょっとお聞きしたいのですが、太宰は、あ、いや私はもう人間失格は発表しましたっけ？
ますますおかしなやつだな。ああ出版したよ。君にとって一番の人気作じゃないか。本当に大丈夫か？
大丈夫です大丈夫です。そうか、書かれているか。それで船越さんはどう思います？人間失格、編集者として。
そうだな、もう俺は嫌いだ。
嫌い？
ああ嫌いだ。何か嫌な気配がする。不吉な予感というか、渡るべからずな橋を君が渡ってしまったような。いや、あくまでも主観だ。本は売れているから文句はない。はははははは。
商売繁盛で何よりね。さ、もう一本つけましょう。
ありがとう、
うん、渡るべからずな橋か。確かにそうなのかもしれないな。
何が？
創作っていうものはある作者にとってはきっと 魂の切り売りなのかもしれませんね。
魂の切り売り、じゃあ売り切れちゃったらどうなるんですか？また仕入れてくればいいのかしら、魂を。
そうできればいいんでしょうけど、
魚や野菜じゃありませんものね。仕入れられなかったらどうするんですか？
店じまいですかね。廃業か転職か、または
店じまい。悲しい響きですね。
旦那さん、そこを行く旦那さん。
私ですか？
ええ、あなたです。
何か？
こちらへ来てお座りなさい。見てあげましょう。
結構です。駅にはあまり興味ありませんから。行きましょう、太宰さん。
待ちなさい。悪い層が出ています。とにかくここに。
悪い層って、何かまずいことでも起きるんですか？
放っておきましょう。辻の占い師なんて当てになるものですか。
奥方ですか？
いえ、違いますけど。
その方はすでにお亡くなりになっていますよ。お気づきじゃありませんか？
え？どういうことですか？彼女が亡くなってるだなんて。
旦那さん。
はい。
あなた、この世界の人間じゃありませんね。
この世界？ここって僕が見てる夢の世界なんですよね。
やはりあなたは何か考え違いしていらっしゃる。ここは紛れもない現実世界。昭和23年の6月12日、あなたはそのお体の持ち主と内面世界が入れ替わってしまったようですね。
内面世界が入れ替わった？じゃあ本物の太宰治は？
おそらく本当のあなたが暮らす世界におられるでしょう。
どうしてそんなことに？
彼女に頼まれたんです。太宰治を死なせないでくれって。
富江さんが？一体どういうことですか？
いいでしょう。何もかもお話ししましょう。いいですね、富江さん。
わかりました。ここを見てください、このページ。
うわ、この写真、我ながら暗くてやだな。どこ見てんだよ、まったく。何何？
本当だ。昭和23年6月13日。太宰治は愛人の山崎富江と玉川上水にて受水自殺？なんだこれ、何も知らないくせに勝手なことを。あれは事故だ。川で足を滑らせた富江を助けようとして、それで。畜生め。
ね、だからもう太宰治はいないんです。あなたは対馬治、この大学の教授なんですよ。お願いだから思い出してください。
そうは言っても僕は本当に。そうだ、行ってみよう。
行くってどこへ？
玉川上水だよ。ここでこうしていてもしょうがない。あそこに行けば何かわかるかもしれない。
ちょっと待ってください、対馬先生。
ごめん。玉川上水ってどうやって行くの？
もう！
嘘ついてごめんなさい。私がお願いしたんです。太宰さんを助けてくださいって。
頼むって一体誰に？
私にですよ。
あなたは一体？
申し遅れました。私、死神と申します。
死神？ちょっと死神が何だって？
驚くのも無理ありません。ですが、いきなり死神の姿で現れたりしたらもっと驚かれたことでしょうから、こうして辻の駅舎になりすましご説明に上がった次第です。
はあ、それはご丁寧に。それで？
はい。富江さんは先ほど玉川上水の土手で足を滑らせてお亡くなりになりました。
そんな。
本物の太宰治も彼女を助けようと川に飛び込みました。しかしすでに富江さんは息を引き取っていました。そしてあいにく彼も泳ぎが下手で もう少しで死んでしまうところだったんです。しかし先に死んでしまった富江さんが死神の私を見つけてこう言ってきたんです。
死神さんお願いします、太宰さんを、太宰さんの命を助けてください。あの人はまだまだこれからたくさんの小説を書かなくてはいけない人なんです。もっともっとやらなくてはいけないことがあるんです。だからどうか、どうか太宰さんを。
困りましたね。ここで二つの命を回収することは決定事項なんですよ。
じゃあどうしたら。
そうだ、一つだけ方法があります。
それはどんな。
彼が転生した先の人物の命をいただければ太宰治を助けることは可能です。
本当ですか。
ただし。
ただし何ですか。
あなたは二度と太宰治には会えない。なぜならば彼と転生先の人物とで内面世界は交換されてしまいます。姿はそのままでもそこにいるのはすでにあなたのよく知った太宰治ではないのです。それでも構いませんか。
はい、構いません。彼が生きていけるのであれば。
わかりました。一日だけ猶予を差し上げます。その間に代わりに死んでいただける方によく説明をして死ぬ覚悟をしていただいてください。事情も知らずいきなり死んだのではあまりにかわいそうですからね。では手続きを。ちゃっちゃっちゃのちゃっと。はい、これで大丈夫です。それではあの世でお待ちしています。ごきげんよう。とまあそういうことですのでよろしくお願いします。
よろしくって。だけどそうか、私は太宰治の転生した命だったんだな。だからこんなにも太宰治への興味が。だけど身代わりに死ぬのはちょっとあまりにも。
富江さんがなかなか言い出せない様子でしたので代わってご説明に上がりました。それではこれにて。お代は結構です。
え、
あ、そこのご主人いかがですか。占ってはみませんか。お悩み解決いたしますよ。
うん、出そうか。じゃあ一つ見てもらおうか。
行きましょう。
ここですね、玉川上水って。太宰治が亡くなった土手ってどのあたりなんだろう。あ、危ないですよ、急に当たったりしちゃう。
バカ野郎、死にてんのかい。気をつかれ。
柵があって入れないな。あの辺からなら行けそうだ。行こう、ふみちゃん。
ちょっと、もう勝手なんだから。でも本当に別人みたい。ふみちゃんだって。あ、バカバカバカ。先生待って。
昨日の話が本当なら今日ここで私は死ぬわけか。
ごめんなさい、今更ながらなんてバカなことをしたんだろうって。本当にごめんなさい。
しかしいい天気ですね。あっちはどんな日ですかね。
しかしいい天気だな。雲一つないや。
先生大丈夫ですか。
ああ大丈夫だ。いや、何も。
しかしまさかあんな死に方するなんてな。よっ、しかも勝手に受水自殺だなんて勘違いされて。でもまあ いいか、それでもっと本が売れたなら。僕はどうして小説なんか書いてるんだろうな。まっとうに働けばいいものを。一生懸命働いて家族を養って、仕事で疲れていればすぐに眠れるだろうから、おかしな薬に頼ることもなかっただろうし、僕はどこかで間違っちゃったのかな。
だけど何十年後にも自分のファンがたくさんいたわけだし、あながち間違ってなかったのかもしれないな。
先生、そんなところに座り込んじゃってどうしたんですか？具合でも悪いの？今そっち行きますね。
大丈夫だ、滑るから気をつけたまえよ。
はい。
ごめんなさい、私もう一度死神さんにお願いしてみます。元のままでいいって。
トミエさん、何を、待って、待つな。
えい、
トミエさん。
気をつけて。
おい、何やってんだ。君、出よ。
助けて。
バカ野郎。おい、君、ふみちゃん、どこだ、どこにいる。
トミエさん、手を、私の手を掴むんだ、トミエさん。
うわ、ちょ、誰だ、僕の手を掴むのは。
うわ、トミエさんじゃないのか。 あなた、一体、もしや、あなた、太宰治。
なぜ僕だと。そうか、君は対馬修か、大学教授の。
そうです。うわぁ、まさか本物に会えるなんて。握手してもらっていいですか。
そんな場合かね。
ああ、だが君、悪かった。どういうわけか、君と僕は中身が入れ替わってしまったらしい。
はい、おかげで太宰さんの代わりに今から死ぬところです。
いや、僕が死ぬから安心したまえ。
え、でも、いいんですか。
当たり前だろう、君が死ぬ理由なんてこれっぽっちもないじゃないか。だが、どうしたらいいだろう。何をどうすれば元に戻せるのか。
そのことでしたら。
おやおや、ご対面ですか。
死神さん。
死神。あ、
さては貴様の仕業だな。ここは一体どこなんだ。
ここは三途の川の水中です。
三途の川だと。
はい、それでお決まりになりましたか。どちらがお亡くなりになるか。先ほど富江さんにくれぐれもと頼まれましてね。彼女は先にあの世に行かれましたよ。
富江が。あ、
そうか。
私はどちらでも構いませんよ、予定の数の命を回収できれば。
僕が死ぬよ。あの時僕と富江は川に落ちて死んだんだ。僕の資料にもそう書かれてた。心中なんてのは心外なが、僕が死んだことに間違いはない。そうだろ、対馬先生。
はい、その通りです。残念ですが。
どうだった、僕の人生は。
感動しました。ほんの少しの間でしたが、大好きな小説家の日常に直に触れることができるなんて、まさに奇跡です。
それはよかった。いや、僕もこっちに来てみてよかったよ。
どんなところがですか。
僕の本がずっと愛されてることを知ったからね。図書室にずらっと並んだ僕の本を見たとき、とっても嬉しかったんだ。
そろそろお時間です。よろしいんですね、最初の予定通り太宰様がお亡くなりということで。
ああ、そうしてくれ。
了解しました。では参りましょう。ご案内します、こちらです。
じゃあな先生、さよならだけが人生だ。グッドバイ。
グッドバイ。
気がつきましたね。溺れた男性、意識を回復しました。命に別状はない模様。念のためこれから救急病院に搬送します。
先生。
ああ、山科君か。どうした、ずぶ濡れじゃないか。
元に戻ったのね。よ
かった。
おい山科君、人が見てるよ。ほら、参ったな。いいか、このグッドバイという作品は昭和23年に書かれた作品だが、絶筆となっていて未完の名作なんだぞ。つまり太宰の遺作だな。遺書だなんていう研究家もいてだな。
私それ好きです、グッドバイ。それまでにない明るい感じの文体で、ほとんどコメディって雰囲気ですよね。
そうなんだよ、まさにその通り。
イブセマスジが訳した漢詩ですよね。さよならだけが人生だって一文。
一度は仲違いしたイブセマスジの文章をどうしてわざわざ引用したんでしょうね。
そうだね、多分。
多分？
釣りを教わったり酒を酌み交わしたり、やっぱり好きだったんだろうな、イブセマスジのことが。
ふーん、そんなもんですかね。
そんなもんさ。
釣りには気が短い方がいい。釣れないでもじっと待つより、ああでもないこうでもないと試行錯誤する方がうまくいくものだ。ある意味小説と相通ずるものがある。
へえ、なるほどね。ああでもないこうでもないか。
そう、ああでもないこうでもない。
グッドバイ。